聖書を読みします。マタイの福音書26章29節、私はあなた方に言います、今から後私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。
今日は生産式をこの礼拝の中で持ちますけれども、その生産式の基本になる箇所が26節から28節までなんですね。今読んでいただいた箇所の手前ので、そこでキリストが、まあ、これ最後の晩餐の時なんですけれども、キリストが弟子たちにパンを与えて、取って食べなさい、これは私の体ですと言われて、そしてまた杯にブドウ酒をついで、そしてそれを彼らに与えて、この杯から飲みなさい、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血ですと言われた。それがそれに沿って私たちはこの聖餐式を行っているんですね。で、それは2000年ほど前にイエス・キリストが十字架につけられた、それは迫害でもありましたけれども、同時にイエス・キリストが神様からの使命と思って身を委ねられたことで、それは多くの人の身代わりとして自分が十字架の上で神様からの罰を受けて、キリスト自身は何の罪も犯しておられないんですけども、罪深い私たちの身代わりとして十字架で死ぬために死ぬことでやったんですね。それで私たちは過去にキリストが十字架にかかって死なれたことを覚えて、そしてそれは現代の私にとって現代的な意味があって、それが私の罪の許しになって、その罪の許しによって今自分は神様のしもべとして、神様の子供として愛されて、また生きがいを与えられ、使命を与えられて歩んでんだということを確認する、それが聖餐式なんですね。で、その聖餐式のその命令の後でですね、29節でですね、私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんと言われたんです。で、29節あまり読まれないんです。28節までのところからよくメッセージもされるんですね。でもこの29節にはとても深い意味があるんですね。まずその今言いましたように、聖餐式は過去のキリストの十字架を思って、そして現在の自分が許されること、そして許されて神様のために生きていくことを誓うんですけども、この29節では今から後私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までと言っておられるように、未来のことをおっしゃっているんですね。で、その未来は現在よりももっと未来、私の父の御国、神の国ですね、神の国は今も始まってるんですけども、新しく飲む日までっていうので、この世の終わりに、この世界が消え去って新しい世界が生まれる、新しい世界が現れる、その日のことです。で、その日にあなた方と新しく飲む、今ね、杯を弟子たちに与えてこれを飲みなさいと言われて、 葡萄酒を一緒に飲んでいらっしゃるんですけども、その新しく飲む日というんですね。これはマタイの福音書の8章にあるんですけども、やがて神の国で人々が東からも西からもやってきた人々がアブラハム、イサク、ヤコブと共に食卓について一緒にこの食事をする時が来ると、神の国での宴会が持たれるんですね。そのことをここでおっしゃっていると思うんですね。もし私たちがその世の終わりまで生きていれば、そのまま姿が変わり神の子のようになってですね、そしてキリストに迎えられるんですね。もし死んでからであればですね、死んで、しばらく眠って、ほとんど自分の意識としてはもう一瞬でしょうけども、しばらく眠った後に復活して、そして新しい体を与えられて、そして天から雲に乗って降りてこられるキリストに迎えられて、そして新しい世界に入るんですね。でその新しい世界のことをここで、おっしゃっていて、その新しい世界でなんかものすごい宴会が持たれるんですね。それは、神の国入国歓迎祝賀会かもしれませんね。初めて神の国に入る人たちみんな集めて、もう大いなるこの宴会が持たれるかもしれません。あるいはそれは例えであって、この神の国の、交わりの楽しさ、一緒に食事をするというのが当時の一番の娯楽だったんでね、一番こう楽しい時だったんで、神の国の楽しさを表すことかもしれません。どちらにしましても、そのやがて世の終わり、そしてキリストの再臨、天からキリストが雲に乗って来られて、そして新しい世界が始まる、その時のことなんですね。で聖餐式を持つ上で過去のキリストの十字架を思い出すと同時にですね、聖餐式には未来のキリストが再臨される時のこと、そして新しい世界のことを覚えて、聖餐式を持つという意味があるということをこの箇所が教えているんですね。ですから、今日はこの聖餐式を持つ時にですね、その未来のキリストの再臨と新しい世界、そこでの大いなるこの交わり、楽しい交わりのことを覚えて、この聖餐式を持ちたいと思います。でそのことを言われる上でですね、その日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんとこうおっしゃってるんです。私がブドウの実から飲むことを、ブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。ブドウ酒のことですけども、今この最後の晩餐で一緒にブドウ酒を飲んでいるんですけども、それ以後はもう飲むことはないと、考えてみたら、それから数時間後に逮捕されて、いやもうすぐこのあとすぐ逮捕されて、数時間後に十字架につけられて、そして死んで葬られて、3日後に復活されますけれども、その後40日ほど弟子たちに現れて、本当に復活されたことを示された上で天に昇られるんですね。ですから確かに一緒にブドウ酒を飲むときはないんですけども、そのことだけおっしゃってるじゃないんですね。この、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんという言葉はですね、この旧約聖書を読んでいると、やっぱりこのナジル人の誓い、ナジル人という一つ の旧約時代のこの献身者を指す言葉なんですけども、ナジル人で、ちょっと変な名前ですけども、旧約時代に献身、自分の身を神様に捧げたい人がたくさんいたんですね。で自分の身を神様に捧げたい、それはその人それぞれも捧げてもい 祈りに没頭するとか、神様のへの奉仕として、誰か困っている人のために尽力するとか、その間ずっと清い生活するとか、まあ、いろんな形でですね、一人一人それぞれ、まあ、思わされるままに神様に身を捧げていったんですけども、神様に身を捧げる上でですね、まあ、その人の意識、捧げるという意識を持ちやすいようにということと、それから周りの人もそのことを理解して、周りの人から理解されて、その神様への献身ができるようにということでですね、ナジル人という名前で、ナジル人というふうに呼んでですね、一つの誓いをしたんですね。その誓いがですね、3つあるんですけども、1つは髪の毛を切らないこと。普通の人はちゃんと切ってたんですけども、そのナジル人になった人は、神にその献身した人は髪を伸ばしてたんですね。まあ、それで、あの人は髪伸ばしてる、髪献身してる人だと。だから神様に仕えてるのを邪魔しないように、いろいろこう誘ったり、仕事をさせたりしないようにということで、そういうことができるように髪を伸ばしてたんですね。で、2つ目がですね、このブドウの実からできたものを決して、飲むことも食べることもしないようにということだったんです。で、ここでブドウ酒と言わないで、ブドウの実からできたものというこの表現、これがですね、その旧約の民数記にあるナジル人の誓いの表現なんですね。なんでそのブドウからできたものを一切飲まないし食べないのかというと、まあ、当時の乏しい食卓の中でですね、ブドウ酒や干しブドウのパンや、それからジャムや、まあ、ブドウから作られたもの、まあ、ブドウ自身もそうですけども、食卓にものすごい花やったんですね。それで宴会においてはですね、もうブドウからできたものがなかったらもう宴会とは言えなかった。まあ、特にやっぱりブドウ酒は宴会を本当に盛り上げる、もうどうしても必需品だったんですね。で、それを食べないっていうのは神様に身を捧げているので、一切楽しいところには出ないという、そういう誓いであったんです。まあ、今年元旦に持たれた経団連なんかのなんかとか、いわゆる新年会っていうのはですね、お酒抜きでされたそうです。能登地震のことを考えて、ジュースとお茶でしたそうなんですけども、やっぱりそういう一つのこう真剣に向かい合うものがあるときに、ブドウ酒を下げるということはあったわけですね。そういう意味でナジル人の誓いにブドウ酒を下げるということだったんですね。まあ、もう一つは葬儀を避けるということだったんですけども、まあ、そんな意味でですね、このブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんという言葉は、この神様に身を捧げる、そういう誓いの言葉だったんだ。で、イエス・キリストがここでこの言葉を言ってらっしゃるということは、私は神様に自分の身を捧げます。その身を捧げるのはですね、まあ、確かに十字架に人々の身代わりとなって、自分の身を人々の身代わりとして差し出して、そして代わりに十字架の苦しみを受けられるわけですから、その十字架にかかることが身を捧げることでありました。でもそれだけだったらですね、復活なさってから今度ブドウ酒でまた宴会をすればいいと思うんですけども、そうじゃないんですね。この新しい世界、神の国が完成して、でそこでみんなが喜んで飲むまでは私は飲みませんとおっしゃっているのはですね、十字架だけじゃないんですね。十字架によって人々が許される道を開かれる。でも罪を許されるのは、まあ、その神様のためになる出発点なんですね。まず罪を許されなければ神に近づくことはできません。神様に受けられることはできません。罪を許されて初めて神様に受けられて、そしてそれからですね、 神様の民として整えられていくんですね。神様の子供らしくなっていくんですね。そして、その一人一人がですね、一人一人が救われていって、そしてだんだんとこの、神の民といいますか、神の子供たちができていって、それがこの神の国になるんですね。神様にとってこの世界を滅ぼして新しい世界を作ることは全然難しいことではないと思います。それはもう朝飯前のことだと思うんですね。この世界を作られたのもね、もう一瞬によって一瞬で作られたわけですから、神様にとっては、私たちにとってはどんな難しいことであっても、神様にとっては決して難しいことではないと思うんですね。でも難しいのは、神を全く無視して歩んでいる人々、罪の中を歩んでいる人々が、その心がですね、神様に立ち返ることです。これは本当にその人を無限に尊い魂のことですので、強制的に、ね、神様のところへ向かせるわけにいきません。本当に一人一人の人生、一人一人の自由を神様は尊重しておられて、もう本当にその存在というのはもう神様にとってもものすごく大きなものなんですね。でその一人一人が救われる、神様に立ち返る、これは本当に難しいことです。私たちこの教会もですね、神様の恵みによって一人一人がこう救われていって、この群れといいますか、群れができていくわけですね。街道はですね、大変な費用がかかってますけども、でもお金さえあればできることです。でも人が救われるというのは、これは聖霊の働きによって奇跡が起こって、ちょっとその人の心が変わることですので、これはもうどんなにお金があってもできることではありません。教会がこうできていく上で大事な、一番難しくて一番大事なことは、やっぱり人が救われて罪が許されて、そして神様と親子の関係ができて、そして神の子供として整えられていって、そしてそういう人がどんどん増えていって、この神の群れができていく、そしてそれが神の国になっていくんですね。その上で、一番難しいことは、本当に人の心を変えて、それは無理やり変えることは絶対できないことなんですね。本当にその人自身がそのように決心しなければできないことです。でそのようなこの一人一人を生み出していくような、この神の国を作っていく技、それをですね、キリストはこれから始めようとなさっていたんですね。でそのために自分の身を捧げますと、ここでおっしゃってるわけです。キリストは弟子たちに、さあこれからあなた方は私のために神の国を作りなさいとは言ってらっしゃらない。世界中に伝道して宣伝してたくさんの人を集めなさいと言ってらっしゃらない。私はこのために身を捧げますって自分がおっしゃってるんですね。なんか私たちがついて協力しようがしまいが、それは自由なんですね。キリストのなさることって本当に強制されませんね。私が行くの、私を見なさいと、そして私についてきなさいとおっしゃるんですね。使徒の働きの一章の八節にもですね、あなた方はやがてもういろんな国に行って私の証人となりますとおっしゃってるんですけども、その前にですね、あなた方はこの聖霊を待ちなさいと、聖霊が与えられるときあなた方は力を受けます、そしてあなた方はもうあらゆる国に行って証人となりますと おっしゃってましてですね、聖霊が働かれる、だからあなたがのそれに用いられなさいと、マタイの福音書の28章でもそうなんですね。あなた方はあらゆる国に行ってその人々を弟子としなさいとおっしゃってるんですけども、その後でですね、私はあなた方と共にいますと、私があなた方と共にいて働くので、あなた方もそれにそのために用いられていきますと。ですから本当に自由なんですね。伝道しなければ救いを得られないということはありません。キリストのために働かなければ天国に入れないということはありません。神の国に入ること、救われることというのはその条件的なものではなくて、もうそれこそ本当に与えられる恵みとして与えられるものです。しかしこのキリストの神の国を立てていく技に協力していくことというのはとても素晴らしいことです。まず何よりも喜びがあります。自分のこう伝えている人がキリストを信じることっていうのはもう何よりも喜ばしいことです。一人の迷える羊が見つかって元の群れに戻ることは天で大きな喜びがあると、天で大きな喜びがあるほど喜ばしいことなんですね。本当に喜びを感じることができることです。まあ、2つ目はこれは自分の成長のためになりますね。私たちを救って、そして神の子供として整えていこうとなさっていて、今も整えられつつあるんですけども、キリストのこの神の国を建てる技に協力しますとですね、本当にその成長が2倍も3倍もなるんじゃないかと思いますね。それから健康にいいです やっぱりこの針というか、こう神の国を建てるために戦っていくというその緊張感、そのやりがい、その針というのはものすごく健康にいいと思うんですね。うちの両親から聞いた話なんですけども、戦争の時もう嫌なことばっかりだったけども、一つだけ全然風邪ひかなかった。いろいろ軍需工場で働かんとかなかったりして、もう休みたかったんだけど、全然風邪ひかなかったんで休めなかったって言ってたんですね。針があると風邪もひかないようになるみたいなんですね。神の国のために努力していると自分の健康のためにはなりますね。そして何よりもやがて神の国で、大きな宴会が開かれて、そこで、ブドウ酒を飲むときに、その酒は美味しいです、もうその酒は現在のような酒でなくて、アルコール依存症なんかないでしょうから、もう安心して飲めるわけですけども、神の国のために働かなければ救われないということはありません。しかし、一生懸命働いて、そして神の国に入ったときには本当にその食事が美味しくいただくことができると思うんですね。そんなふうにもう大変私たちにとって嬉しいことがたくさんありますので、ぜひキリストが神の国を建てていかれるこの技に少しでもできることで協力していきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝します。どうぞ私たちも神の国を建てるためにこの小さな力を、本当に何もできませんけれども、少しでもお役に立つことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。